自分に自信をつける30の方法。その1、自信をつけるということは自分を信じるということ。自信をつけるためにはまずどうすればいいのでしょうか。まず自信という字を見てみましょう。自信という字は自分を信じると書きます。自信をつけるということはどれだけ自分を信じることができるかということです。自分を信じることができればできるほど自信がついてくるということです。自分を信じるための方法はたくさんあります。例えば結果です。テストや試合で実際の結果を出していくと本人の自信につながります。自分はここまでできるんだと結果を出したことで実力に自信を持つことができるようになります。たとえうまくいかなくてもうまくいったところまで考えましょう。できなかったところよりできたところまで見ます。自分のできる実力が見えてきます。少しずつであり時間のかかることです。これが本人の自信につながっていくのです。まず自分を信じることができるようになりましょう。自信をつけるための最初の一歩です。できるはずだと自分の考えを信じる。自分に自信をつける30の方法。その2、頭ではなく体で覚えると自信がつく。自信をつけるために大切なことは頭ではなく体で覚えることです。頭で覚えたことは忘れやすく動きに時間がかかるという特徴があります。それに対して体で覚えたことはとっさの時に無意識に動いてしまい、なおかつ動きが早い特徴があります。例えばお手玉です。私は最初お手玉3個を頭で考えながらやっていました。ここにボールが飛んできたら手をこのように動かしてと考えながらのプレーでしたから、ぎこちなく動きも遅かったのです。それが量をこなすといつの間にか体が勝手に動き始めました。私の場合何かを特別にやったわけではありません。ただひたすら量をこなしていただけです。そうすることで体が動きを覚えてしまっていたのです。今では話しながら歩きながらそれも速いスピードでお手玉ができるようになりました。体が勝手に動きますから、いつでもどこでもやれる自信があります。友人に頭でどう考えてやっているのと聞かれたことが何度もあります。私はいつも何も考えていないよと答えています。本当に何も考えていないのです。体が勝手に動くのです。これは人が歩くのと同じ感覚です。人が歩くとき何も考えずに歩けます。たくさん歩いて体が覚えてしまっているのです。自信をつけるときにはとにかくまず量をこなしましょう。量をこなすことで動きが体に染みついてきます。自信をつけるためにはただたくさん量をこなしていけばよかっただけです。覚えるときには頭ではなく体に染み込ませる。自分に自信をつける30の方法。その3、仲間がいると自信がつく。私が留学時代、ある友人と留学生活の慣れについてふと話し合ったことがあります。その時私はすでに留学3年目になった時期であり、海外での生活にはもう慣れていました。むしろマンネリ状態であったくらいです。相手の友人もすでに留学は3年ほど経験しています。最初は英語も不自由であんなに大変な毎日だったのに慣れてしまったのはなぜなのかと話し合ったことがありました。最初は英語に慣れてきたからだと思っていました。しかし改めて考えるとさらに大切なことに気づきました。英語に慣れたよりただ同じ留学生の友人が増えるにつれて強くなっていっただけです。自分と同じ境遇の人がたくさんいるんだと友人が増えていくにつれて安心できるのです。これが私の心の安定に大きく影響しました。大変な目に遭っているのは自分だけではないと知った瞬間から自信がついてきます。もう少し頑張ろうそう思うのです。人生はなんと楽しいのでしょう。あれほど辛かった留学生活も友人が増えただけで楽になったのです。仲間がいるかいないかで天と地の差です。失敗や大変な経験があっても他のみんなも同じだと自分の行いに自信がついてきます。スポーツにしろ受験にしろ仕事にしろ、自信をつけるために大切なことは仲間を見つけることです。苦しんでいるのは一人ではないと思うだけでもう少し頑張ろうと力がみなぎってくるのです。辛い状況を共有できる友人を作る。自分に自信をつける30の方法。その4、自分の本当の実力を身につけると自信がつく。自信は自分の実力が身についてくるのに比例して大きくなります。実力は自分の本当の力です。地位や肩書き、お金がその人本人の実力ではなく、今手ぶらの状態でどれだけできるかが実際の力です。例えば組織に入っている人がよく陥りやすいパターンです。大企業に勤めていると名刺を差し出しただけで時代劇水戸黄門のようにみんなが態度を変えます。もし黄門様に引導がなければ彼は単なるおじいさんになります。本当に強いのは助さん、格さんです。一つも武器を持っていない状態から相手の武器を奪い取り、うまく相手を懲らしめていきます。黄門様は引導に頼っています。引導は彼の実力ではありません。ただの肩書きです。引導がないと悪党を成敗できないのは本人の実力とは違うのです。 時代劇、水戸黄門では最後には、黄門様、助さん、格さんが笑って、一件落着になります。実際の実力で笑っているのは、助さん、格さんです。二人は本当の実力に自信を持って、笑っています。それに対し、黄門様は、印籠という肩書きに笑っています。印籠を差し出すだけで、皆の態度が急変することに笑っているのです。自信のある人とは、自分の本当の実力を持った人です。そのためにも、今持っている名刺や、肩書き、お金を見直しましょう。あなたの友人はあなたではなく、あなたの地位や肩書きやお金に集まっているだけかもしれません。自信に満ちている人は自分の本当の実力を身につけている人のことなのです。自分の本当の実力を身につける。自分に自信をつける30の方法。その後、地獄を経験すると他が天国に見えてくる。地獄のおかげで免疫ができる。自信をつけるためにはまず幸悪かな経験することが大切です。一度、地獄を経験すると他が天国に見えてきます。昔の地獄と比べれば今の状態は大したことがないと思えてくるのです。私の留学時代最初の地獄はホストファミリーとの関係でした。初めてのアメリカ生活はまずアメリカの家族と始めるといろいろ助けてくれるだろうから楽だろうと思っていました。そもそもこれが甘かったのです。言葉もアメリカの文化もレディーファーストもわからない状態の中、アメリカの家族の中に飛び込むのは大きなストレスでした。毎日どう接していいのか、どう話せばいいのか、どうやればいいのかわからないことが多いだけに学ぶことが多かったのです。しかしそのおかげで最初のホストファミリーとの1ヶ月で私は大きな自信をつけることができました。その後友人との同居や一人暮らしなども経験しましたが、その時の苦しさに比べれば大したことはありません。最初にひどい目に遭うことで一気に免疫がつきます。そうすることでその後に辛いことがあっても耐えられるだけの精神的な強さが身につくのです。それが自信です。自信をつけるには、まず、幸悪か、ら始めると大変ですが、その代わり強くなれるのです。最悪の状況から始める。自分に自信をつける30の方法。その6。自信のある人は、自分の弱点をよくわかっている。自信のある人といえば、どんな人を想像しますか？やはり、何でもできるスーパーマンのような人物を想像するのではないでしょうか。何の弱点のない人や、様子を思い浮かべることでしょう。もちろん、克服できる弱点なら早く克服した方がいいでしょう。しかし、それはあくまで理想です。弱点のない人はいません。また、克服できない弱点は誰にでもあるものです。克服できない弱点があるのは悪いことではありません。弱点があると、周りの人に笑われたり、冷やかされたりするかもしれませんが、気にしなくてもいいです。自信のある人にも、もちろん、克服できない致命的な弱点があります。では、何か違うのかというと、自分の弱点がよくわかっている点です。大切なことは、弱点の把握です。弱点が分かっているからこそ前もって対策を立てることができます。あらかじめ避けたり代替手段を選べたりできるのです。例えば自分にとって苦手な勉強の科目が分かっていれば、受験でその科目が出題されない学校を選べます。食べられない食事があるなら、そういう食事を避ければいいのです。苦手な仕事の分野があれば、その分野の仕事を避けながら夜当たりします。付き合いにくい友人の種類が分かっていれば、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。そうした予防策がかえって大きな自信を持つことにつながるのです。慌てず困らない道を確実に進むことができるのです。克服しようのない自分の弱点をあらかじめ把握しておく。自分に自信をつける30の方法。その7、日々の成長に自信がつく。日記をつけると成長が見えてくる。私は19歳の頃からずっと日記をつけ続けています。最初のきっかけはちょうど留学前でしたから、留学の間の成長を記そうという意気込みを持って始めました。当初の予定通り、留学を始める前から終わるまで一日たりとも欠かさず日記をつけ続けました。これには自分でも驚いています。自分はやればできるんだという自信がつきます。日記では留学中のすべての経験を包み隠さず書き出しています。後から自分を振り返ると夏休みのような一瞬に感じられますが、日記を見るとそこには毎日が書き残されています。私にとってこの日記のおかげで大きな自信がついているのです。日記は他人には単なる本ですが、私にとってこれはお守りになっています。成長記録というお守りです。だからいつも大切に持っています。もう日記をつけ始めて5年目ですが、最初はただの本が、今では私に自信をつけさせてくれるお守りになっているのです。成長が目に見えるような記録をつける。自分に自信をつける30の方法。その8、自分の現在地がわからないと自信が持てない。全体を知ると自信が持てる。初めて踏む地というのは不安なものです。どこに何があるのかわからず、今自分がどこにいるのかさえわからず自信が持てません。私が留学でロサンゼルスに行った時も、最初はどこに何があるのかわからずとても不安でした。24時間迷子のようなものです。ホストファミリーの家にたどり着くのがやっとです。 自分が今、全体地図の中のどのあたりにいるのかわからなかったのです。周りから見れば、私はなんとビクビクしながら歩いていたことでしょう。わずかな自信もありません。これを解決する方法は、まず全体図を頭に入れることです。頭の中に、まずロサンゼルスの全体図を叩き込んだのを覚えています。ホストファミリーの家で私が一番熱心に見た本は地図帳です。私が地図に釘付けになっている姿はホストには不気味に映ったことでしょう。この地図のおかげでまず全体がつかめてきました。私が迷子だった場所がしっかり地図に載っていることで安心しました。自分の足で行くことでしっかり頭の中に入った時には自信を持ってロサンゼルスを歩くことができていました。全体を知ると自分の現在地がわかるため自信が持てるのです。物事の把握は鳥の目を持ち全体の把握から心がける。自分に自信をつける30の方法。その9。自信のある人は、助けてくださいを言える人だ。自信のある人は、一人では何もできないことを知っています。空から見上げれば、人間なんてただの点です。その点が一生でできることには限界があります。頭のいい点は点を集めます。たった一つの点が小さいなら、点を集めればいいのです。どんどん点が大きな円になります。点を集める力を、助けてもらえる力と呼びます。自信をつけるためには、まず、助けてもらえる力を身につけましょう。助けてもらうには、シンプルな一言が言えるようになるだけでいいのです。助けてください、です。自信のある人ほど、逆に偉そうにしていません。自分一人では、弱いことを知っています。自分は、何でもできると思うのではなく、自分は、弱いことを知っていて、助けてください、と言える人が最後には、強くなります。困った時には、素直に、助けてください、を言えるようになる。自分に自信をつける30の方法。その10。自信のある人は語尾まではっきり言い切る人だ。自信のある人は決まって語尾まではっきり言い切ります。自分はしたいのかしたくないのか。できるのかできないのか。意思をはっきり言い切れる人です。心の中ではっきりした答えが出ていますから大きな声でハキハキ言えるのです。たとえできないことでもできないことに自信のある人はできませんとはっきり言えます。アメリカ人はできないときはできないとはっきり言います。留学時代に出席していたクラスにも、たくさんのアメリカ人がいました。イエスとノーがはっきりしているため、話が進みやすかったです。授業でもわからないところがあれば、堂々とわからないと言ってきます。時には、もう帰りたいと言って、堂々と授業を抜け出す人もいました。これくらいはっきり言ってくれると、本人の考えもはっきり見えてきます。アメリカ人を見て思ったことは、自信のある人ほど言い切るということです。語尾までしっかり発音します。自信のある人は語尾まではっきり言い切れる人なのです。語尾まではっきり言い切る。自分に自信をつける30の方法。その11。自信のある人は笑顔で自信を表現する。自信のある人は自信があるとは言いません。自信があるという言葉は自信のない人が強がっている時に口にする言葉です。本当に自信がある人は笑顔で表現します。顔がほころび笑顔になるくらい余裕という証です。完全にマスターできている人は大きな自信が笑顔としてこぼれてしまうのです。現役を引退した長嶋監督はよく笑っています。自分の一生を通じて野球を貫き通したという自信がみなぎっています。初めてプレーする人にも笑顔で優しく接するところに長嶋監督の野球人生が現れています。自分の野球に対する自信が笑顔で出てきてしまうのです。テレビで現役を引退した人がよく出演されていますが、みんなよく笑っているのはそんな自信が顔に出ているからです。本当に自信がある人は自信がありますと言わず笑顔で笑っている人なのです。自信がなくても笑顔になる。自分に自信をつける30の方法。その12。なんとかなるとわかれば自信が出てくる。留学生には外国に住み始めて何年か経つと面白い現象が起こります。自信がつくのです。よく聞かれることなのですが、私は滑らかな英語なんて話せません。英語は大の苦手です。しかし住み始めて何年か経つと、あれほど英語でのやりとりにビクビクしていた自分が嘘のように落ち着いてきます。理由は簡単です。なんとかなるということがわかってきたからです。実はアメリカで生活するために英語が必要かというとそういうわけでもないのです。身振り手振りなど英語を話せなくてもなんとか生活ができます。もちろん英語が話せないとトラブルだらけになるでしょう。私もトラブルだらけでした。毎日あんなトラブル、こんなトラブルと何かの問題が襲いかかってきました。それでも私は生きている。それを一言で言い表すとなんとかなるになるのです。私と同じ留学生でも英語を話せない人がアメリカに4年も5年も住んでいます。それでも本人は平然としています。なんとかなるさということで自信がついているのです。留学生が他の人より堂々としているのは英語が話せるからではありません。トラブルが起こっても死ぬことはない。なんとかなると知っているからです。 私の留学中でも留学生同士の会話でよくなんとかなるでしょうという言葉をよく耳にしました。これが私の口癖にもなってしまいました。最悪の状況はなんとかなると信じて強気になる。自分に自信をつける30の方法。その13。やるだけのことをやることが大切。やるだけやってしまえば自信がつく。自信をつけるにはとにかくできるだけのことをしてしまいましょう。自分にとって必要なことをすべてやりきったときは必要以上に心配しなくてもいいのです。あとは堂々としていいのです。やり残したことがあると気になり落ち着きません。私が高校生の頃、全国一斉試験がありました。毎回高スコアを取るために一生懸命に勉強していました。高校の勉強は底なしであるかのようにどこまでやっても次が出てきます。試験範囲だけをやればいいのですが、細かい問題を突き詰めれば終わりがないのです。それでも私はやるだけのことをやっていつも試験に臨みました。たとえ成績が悪くても私はやるだけのことはやったので堂々とできます。それでいつも試験を受けるときは堂々としていたものです。自信をつけるためにはやるだけのことをやればいいだけです。やるだけのことをやってしまう。自分に自信をつける30の方法。その14。たった一つでいい。得意なことを一つ身につけると自信がつく。人生とは不思議なことに、うまくいくときにはどんどんうまくいきます。幸運が幸運を呼び、将棋倒しのようにどんどんうまくいき始めます。どんどんうまく人生を送る人たちに共通することは、得意なことがあることです。自信を持った得意なことが一つあるだけで、その人の人生が大きく変わります。これは何でも構いません。たった一つ、これだけは誰にも負けないという得意科目を持ちましょう。得意なことを持つ人はどんどん強くなります。私の友人でシステムエンジニアの人がいます。私はある時その人に聞いてみました。なぜシステムエンジニアになろうと思ったんですか。シンプルな答えが返ってきました。自分にはこれしか長所がないから。詳しく話を聞いてみると、小さい頃からコンピューターが好きで、ずっとパソコン付けの生活を送っていたと言います。おかげでコンピューターだけは自信を持っているのです。この業界だったら任せて。胸を張っている姿は自信に満ち溢れていました。彼はコンピューターだけが得意だったのですが、長所を生かしてお金を稼ぎ可能性を広げていく姿は幸運の将棋倒しのようです。あれもこれも得意をたくさん持つ必要はありません。たった一つでいいのです。一つでも自信のある得意なことがあるだけで、もっと大きな自信が湧いてくるようになるのです。得意なことを一つは持つ。自分に自信をつける30の方法。その15。自信がなくなったら本当の自信をつけるチャンス。人は自分の許容量を超えるものを目にしたとき、自信をなくしてしまいます。今の自分がいかに小さいかが分かってしまい、自信をなくして落ち込んでしまうのです。これはチャンスです。本当の自信をつけるチャンスです。それだけすごいものを目にして自信をなくしたということは、自分の器が一回り大きく広がったということです。世間知らずから抜け出せたということです。いかに自分の考えが小さいか分かるようになり、より広く高く大きな視点から世界を見ることができるようになったということです。実はここからがようやくスタートなのです。自分は自信があると思っていたけれど、思ったより自分が小さいことが分かり、自信がなくなる。ここが本当のスタートなのです。一度落ち込んでしまえば、あとは上に上がる一方です。自分の世界観が広がったということは、これからはより先を見据えて対策を練ることができるということです。自信がなくなってしまった時こそ、本当の自信をつけるチャンスなのです。落ち込み続けず這い上がってきた人間の自信というのは、今度こそ本当の自信なのです。一度自信をなくしてみる。自分に自信をつける30の方法。その16。語学習得の忘れにくさは、かけた時間に比例する。自信は少しずつ身についてくるものです。小さな自信ならすぐ身につけることができます。日頃からの練習をコツコツ積み重ねることです。練習をしてできるようになったこと、勉強して問題が解けるようになったことなどです。小さな自信の積み重ねが大きな自信に変わります。大きな自信には時間がかかるものです。時間をかけるからいいのです。じっくり時間をかけた分忘れにくくなります。じっくり腰を据えて苦労して学んだ分、体の一部になるのです。例えば語学の習得です。早く覚えたいと思うと、かえって焦りが大きくなり、うまくいきません。語学に近道はありません。まず単語を覚えたり熟語を覚えたりすることが必要です。一つ単語を覚えることで一つ自信がつきます。一つ熟語を覚えることでまた一つ自信がつきます。その繰り返しです。何百何千何万も小さな自信を積み重ねていきながら、少しずつ自信を大きくさせていきます。読むだけではありません。書いたり話したり聞けたりする必要があります。語学の習得には長い時間がかかりますが、身につければ忘れにくくなります。身につけるには時間がかかりますから、じっくり腰を据えて学ぶことでよく身につくようになります。 ゆっくり、時間をかけよう、と思うことで本当の実力が身につけられます。英語が一度手に入れた大きな自信はそう簡単には忘れません。長期間、海外留学をしていても母国語を忘れないのと同じです。苦労した勉強ほど思い出のエピソードと共に記憶され、定着します。時間をかけた分だけ忘れにくくなるのだ、と考えましょう。ゆっくり、時間をかけよう、と考える。自分に自信をつける30の方法。その17。自信はつけるだけではない。自信はいただくものでもある。自信はつけるだけだと思っている人がいます。確かに自信はつけるものですが、つけるだけではありません。いただくものでもあります。自分の自信は自分で手に入れた自信ではなく、実は他の人からのいただき物であることに気づきましょう。私が今、このようにパソコンや英語やいろいろな経験をさせてもらっているのは、私だけの力だけではありません。むしろ、私の周りにいる人たちの力のおかげです。例えば、両親や友人、先生たちです。両親からのサポートのおかげ、友人からの応援のおかげ、先生からの教えのおかげ。そんなたくさんの人たちからのおかげで、今の自分の自信があることに気づくことが大切です。自信をつけるのが難しくなってきたら、誰かに自信をいただきましょう。友人の応援一声で、自信がいただけるものなのです。他人から、自信をいただく。自分に自信をつける30の方法。その18。自信をつけるためには、慣れるだけでいい。自信をつけるための簡単な方法があります。慣れることです。料理、勉強、仕事、車の運転など、自信をつけるためには、慣れるだけで簡単に自信をつけることができます。実のところ、自信の正体とは、慣れ、です。どれだけたくさん経験して、どれだけ慣れてしまうかが大切です。みんな自信をつけたいと言いますが、堅苦しい表現で構えてしまいがちです。難しく考える必要はありません。ただ、慣れるだけでいいのです。まず、慣れることから始めよう、と考えると、一気に肩の力が抜けて、気楽に行動できます。慣れるだけなら、じゃあ、私にもできるかも。とりあえず、やってみよう。と、明るく始めることができます。実際、慣れるだけで自信がつくものなのです。自信をつけるためには、まず、慣れることから始めましょう。まずは、慣れる。自分に自信をつける30の方法。その19。自信をつけるために、早い時期から早く、こなそう。自信の正体とは、慣れ、です。どれだけ慣れてしまうかで、身につく自信の大きさも変わってきます。慣れるためのコツがあります。早く、に、早く、です。早く、と、早く、とでは、意味が違います。早く、というのは、時期が早いということです。40代から始めるより、30代で始める方がいいです。30代より、20代で始める方がいいです。人生は、無限ではありません。だから、生きている時間内で、できるだけ、早い、時期から始めた人の方が、早くなれることができます。もう一つの、早く、とは、スピードのことです。一つの作業を終わらせるのに、60分より、50分でできる方がいいです。50分より40分で終わらせる方がいいです。早くすればするほど質が落ちそうですが、実はそうでもないのです。早くすると集中力がついてきます。早くすればするほど人間は集中力が出るような仕組みになっています。早い時期に早くこなすことで集中しながら量を経験する。これが理想的な大きな慣れを作るコツです。大きな慣れさえできてしまえば、いつの間にかあなたは大きな自信を手に入れています。早い時期から早くこなして慣れてしまう。自分に自信をつける30の方法。その20。他の人には真似できない個性が自信に結びつく。自分は変わっている。変だと思っている人ほど自信を持って構いません。自分本人でさえ私はおかしい。変だと思えるくらいのキャラクターなら貴重です。数少ないという希少価値があります。みんなと同じでは競争になってしまいますが、あなた一人だけの個性なら一人勝ちができます。まさに独走状態。これが大きな自信をもたらしてくれます。例えば、高校の受験勉強では、みんなが同じ答えを出すことができるように教育させられます。これは、競争です。抜いてやる。抜かれてなるものか。競争によって、ストレスに苦しみます。みんなと同じカテゴリーに入ることで、そのカテゴリー内での順位付けになってしまうのです。自信をつけるためには、自分だけの個性を持つことが大切です。私の実家の近くには、ミカサという麺類を扱ったお店があります。このお店の味は、独特です。例えば、焼きそばは今まで味わったことのない変わった味の焼きそばなのです。特別な香辛料を使っているようです。癖があり、好き嫌いがはっきり分かれることでしょう。その味に夢中になれば、常連客になります。私の家族は全員夢中になってしまいました。このお店の常連客になっています。焼きそばはどのお店でも定番のメニューですが、それに独自の個性を付け加えることで他との差別化を図っているのです。自分は変わっていると思うなら、他との差別化を図るチャンスです。みんな同じの日本では一人勝ちできる可能性を秘めています。 自分が他の人と違うと感じれば自信を持っていいのです。変わった人間になる。自分に自信をつける30の方法。その21。物はなくなっても経験はなくならない。大切なことは物より経験です。物は持つのに限りがあります。たくさんあっては重たくなり行動力も鈍くなります。物はなくなってしまうこともあります。私は物より経験を大切にするようにしています。物はなくなっても経験はなくなりません。一度経験してしまったらもう消すことはできない知的財産として私の頭の中で一生輝き続けます。これはお守りです。私が自分に自信があるのはお守りを持っているからです。物というお守りではなく経験というお守りなのです。お守りのおかげである時は行動力を与え、ある時は悲しみから救い、ある時は頑張り続けるやる気を出させてくれます。話したり動いたりしないお守りですが、このおかげで今この瞬間でさえ私に本を書くという力を与えてくれています。私の自信はそんな経験というお守りによって湧き出ているのです。経験というお守りを持つ。自分に自信をつける30の方法。その22。大切なことは真似ること。後ろから前を見れば真似が簡単にできる。私が運転免許を取得するため教習所に通っていた時のことです。教習所のベテラン講師からためになるアドバイスをされたことがあります。車の運転中、前の車をぼーっと見ない。上手に運転する車が前を走っていれば、観察して運転の仕方を学びなさい、という言葉です。運転が上手くなるには、前で走るより後ろで走る方が勉強ができると言われています。先頭を走る車は前の景色しか見えません。先頭の車がバックミラーで後ろの車を覗くだけでは、動きの観察に限界があります。それに対して、後ろの車からは前の車が丸見えです。後ろから前の車を観察すれば、前の車のいろいろな癖やパターンが見えてきます。相手と同じ実力を持ちたければ、後ろから前の動きをコピーするだけで、容易に同じ技術を習得できるのです。自信をつけるためには、まず後ろから前を追いかけましょう。前の車にきちんと注意を向けることで、交通事故を防ぐ意味もあります。また、運転技術の低下を防ぐ意味もあるとのことです。アクセルやブレーキのタイミングや加減を真似するのです。手本はないかと探す習慣が大切です。車を走っているとき、ぼーっと前の車を見ないのです。目の前を走っている車が参考になるかもしれません。一人素晴らしい手本を見つけてしまえば真似をするだけでいいのです。上級者の動きを参考にすれば技術の習得も早くなるのです。うまくできる人を後ろから見て参考にする。自分に自信をつける30の方法。その23。秘密を全部さらけ出してしまうと自信が戻ってくる。自信は手に入れるだけではありません。取り戻すものです。最初は自信があったのに、だんだんなくなってきたのは秘密や悩みが増えていったからです。その秘密、悩みをまず吐き出してしまうと最初にあった自信を取り戻せます。私が留学生だった頃、中国語のクラスを取っていました。中国語のクラスの先生は教えるのが上手でした。生徒みんなに中国語で話しかけ、わからないところがあってもうまく助け舟を出してくれます。このクラスの特徴は中国語でプライベートを話さなければいけないことです。先生は生徒が嫌がっているのに全然気づいていません。もちろん私にも中国語でどんどんプライベートの探りが始まりました。個人的なこともすべて中国語で答えなければなりません。これが恥ずかしいのです。恥ずかしいのは中国語で話すことではなく、プライベートなことを話すことです。他の生徒たちの前で中国語でプライベートを話すというのは秘密を打ち明けてしまう瞬間です。もう中国語のクラスではありません。私が話すときはクラス中が静まり返り、私のプライベート話に耳を傾けます。この恥ずかしさは辛かった。私の専攻は中国語です。だから専攻科目を終えるまでの計2年間を通して私のプライベートを中国語で話していくと、あるところにたどり着きます。もう隠していることがなくなってしまうのです。秘密を全部吐き出してしまった時の私はすでに自信に満ちていました。いつどこからどんな質問が飛んでこようが、一度口に出してしまったものはもう秘密でも何でもありません。ただの笑い話です。このおかげで私は自信を取り戻すことができました。自信がない人は何か隠し事や悩みを溜め込んでいる人です。自信はつけるだけではありません。取り戻すものでもあるのです。今、溜め込んでいる秘密や悩みをすべて吐き出してしまえば、それだけで自信を取り戻せます。もともと自信があったのに、だんだん秘密や悩みが多くなってしまったがために、精神的に重くなってしまっただけです。吐き出してしまいましょう。話してしまえば、人生が終わるというようなことも、実は他の人から見れば、大したことではないのです。吐き出してしまえば、必ず体が軽くなっているはずです。秘密と悩みを吐き出してしまう。自分に自信をつける30の方法。その24。自信のある人は力んでいる人のことではない。力を抜くことが上手い人だ。自信をつけるには力を入れるのではありません。むしろ逆です。 力を抜くことです。私が高校時代、体操部だった頃に体操が上手な人がいました。同じ同級生なのですが、私のような初心者とは違い、幼少の頃からずっと体操をしていたと言います。後から知ったことなのですが、実は彼のお父さんはオリンピックの金メダリストだったのです。やけに上手いなと思うのも納得です。彼に上手くなる秘策を教えてもらうと、こんな答えが返ってきました。力を抜く。体操選手といえば、体格のいい人を想像します。実際、彼もいい体格をしていました。なのに、力を抜くという彼の言葉は矛盾しているように思えました。それが彼の演技を見ていると分かってきました。いつも彼の演技は水が流れるような動きをしているのです。もちろん力を入れていないわけではなく、遠心力で得た反動を遊んでいるかのように動かしていくのがうまいのです。私はその時に気づいたのです。うまくなるとは力むことではなく、むしろどれだけ力を抜くことができるかということだったのです。力を抜くことに成功した時には水のような自然な動きになっています。力を抜く。自分に自信をつける30の方法。その25。自信を組み合わせて一つにすると大きくなる。最初、それぞれの自信は単体です。小さい自信でまだ胸を張ることができません。しかし、自信は組み合わせてみるともっと大きな自信になります。例えば服です。自信のある服に自信のあるズボンを組み合わせて着るともっと自信を持ったファッションが出来上がります。さらに、今度は自信のあるバッグを持つとさらに大きい自信を持てます。たとえそれぞれが小さな自信でも少しずつプラスしていくことで自信がどんどん大きくなります。小さな自信でも組み合わせていくと大きな自信になるのです。自信同士を組み合わせてみる。自分に自信をつける30の方法。その26。ムカつくことを経験すると自信を鍛えることができる。高弘くんはムカつくことないの？と友人からよく聞かれます。確かにムカつくことは少ないかもしれませんが、ムカつくときはムカつきます。私も人間です。ムカついてしまい、イライラしてしまうことももちろんあります。そんなとき、私はそのムカつきをバーベルだと思うことにしています。バーベルは重い。人間が筋肉を鍛えるときに、軽いバーベルでは筋肉を鍛えることはできません。バーベルで筋肉を少しずつ鍛えながら、バーベルの重さも少しずつ重たくしていくのが正しい筋肉の鍛え方です。自信を鍛える方法は、ムカつくことを経験することです。最初はいろいろなことにムカつくかもしれませんが、いろいろなことを経験していくと自分の器が大きくなります。物事を大きな目で見ることができるようになるのです。また次に何かムカつくことがあって乗り越える。それはバーベルで筋肉を鍛えるかのように少しずつ自分の大人としての器をどんどん大きくしていくのと同じです。気づけばいつの間にか何事にも動じない大人しさを身につけている。それが大人らしくなることです。そこまで行くと少々辛いことがあっても耐えることができるようになっています。私も最初は鋭い指摘に落ち込んでばかりでしたが、最近はもう慣れてしまいました。だんだん自分の心の筋肉が鍛えられているため、耐えることができるようになったのです。ムカつくというバーベルで自信を鍛える。自分に自信をつける30の方法。その27。自信がないという人ほど自分のことを考えることができている。自信がないことはいけないことではありません。むしろ自信がないという人は自分のことをよく考えることができている人です。自分ができるのかできないのかをしっかり把握し、自信がないと分かればしっかり落ち込み反省できる人です。落ち込み反省する人はいずれ伸びます。伸びる人は独りよがりにならず、自分と周りの人の目で評価でき、しっかり自己を把握できている人なのです。本当に実力のない人は自信があるのかないのか分からないと答えます。自分のことを考え把握できていないため分からないと答えてしまうのです。自信がない時には自信を持って自信がないと言っていいのです。自信がないことを自信を持って言えるだけで立派です。大切なことは自信がないということは悪いことではないということです。本当に自信がない時には自信がないとあえて宣言する。自分に自信をつける30の方法。その28。言い訳をしないだけで自信がつく。言い訳をすることは逃げること。自信をつけるには言い訳するのをやめましょう。言い訳をしないだけで自信がつきます。言い訳をしてしまうと自分に逃げ道を作ってしまうことになります。もちろん時には逃げることも必要ですが、逃げるばかりでは成長しません。自分の弱点を知り改善できるチャンスを逃しているからです。自分が悪いことをしてしまったなら、その日は潔く受け止めるようにしましょう。自分に正直になっていくと堂々とした態度になります。その結果、堂々とすることができるのです。できない言い訳するのは控える。自分に自信をつける30の方法。その29。自信のある人は刺激を受けるより与える人だ。私はお化け屋敷が大好きです。普段味わえないような高揚感を味わえます。 私はお化けたちからドキドキという刺激を受けます。私が怯えているのにお化けたちはとても堂々としています。お化け屋敷で怯えているお化けなんて見たことがありません。お化けが自信を持って役を演じているのは彼らが刺激を与える側だからです。自信をつけるためには自分の役を振り返ってみましょう。受け身の生活を送っていませんか？自信を持って生活するには刺激を受ける受け身より刺激を与える積極的な人の方が堂々と生きていくことができるのです。刺激を与える人になる。自分に自信をつける30の方法。その30。生きる目的が定まっていると生きる自信が湧き出てくる。私が今、ウェブページで文章を載せているのには理由があります。ウェブサイトへ訪れた人に幸せになってもらうためです。それがこのサイトの目的です。私は普段から考えることが大好きです。本を読むのも好きです。映画や友人と話すのも好きです。好きなことがたくさんあります。しかし、そんな好きなことばかりをやっていて、ある時気づいたことがあります。人は必ずいつか死んでしまうことです。いくら好きなことをやって人生を楽しんでも人はいつか死にします。目いっぱい楽しんだところで死んだら何も残らないことに気づいたのです。得た知識や知恵はゼロになります。真実に気づいて虚しくなりました。何をするにも先が見えて意味がないように感じてしまい力がいりません。全くやる気が起きずぼーっとしていた時期があります。数日間悩んでいたある日のことふとひらめきました。自分の好きなことを社会の役に立てようと思ったのです。自分の好きなことを誰かの何かの役に立つように表現すればいいと考えるようになりました。誰かを幸せにした結果は自分が死んだ後も残り続けることです。それがこのサイトの存在です。それからというもの、ただ自分だけが楽しむのはやめにしました。私はいろいろなジャンルを執筆しているように思えます。生き方、食事マナー、ペット、仕事のこと足したようです。しかし、ジャンルの違いはあれ、各目的は一つだけです。誰かの幸せの役に立つためです。実は一つのことしかしていません。好きなことしかしていません。自分の好きなことで考え執筆します。得意なコンピューターを学んでサーバー構築やウェブサイト作成などに活かします。旅行をしたり映画を楽しんだり人付き合いを学びます。自分の夢を叶えるためにたくさんの目標を乗り越えてきました。たまたまそうしているのではありません。目的があってそうしています。何のためにやるのかという目的意識を定めることで夢そのものが生きがいになっているのです。そう考えるようになってからは生きたいという人生に対する思いがより強くなりました。生きる自信が湧き出てくるのです。自分が今していることの意味を考え直してみることです。何のためにそれをやっているのかです。死ぬことを前提にして考えると本当の生きる目的が見えてくるのです。見えると同時に生きる自信が湧いてくるのです。何のためにやるのかという目的をしっかり定める。自分に自信をつける30の方法。まとめ。その1。できるはずだと自分の考えを信じる。その2。覚えるときには頭ではなく体に染み込ませる。その3。辛い状況を共有できる友人を作る。その4。自分の本当の実力を身につける。その5。最悪の状況から始める。その6。克服しようのない自分の弱点をあらかじめ把握しておく。その7。成長が目に見えるような記録をつける。その8。物事の把握は鳥の目を持ち全体の把握から心がける。その9。困った時には素直に助けてくださいを言えるようになる。その10。語尾まではっきり言い切る。その11。自信がなくても笑顔になる。その12。最悪の状況は何とかなると信じて強気になる。その13。やるだけのことをやってしまう。その14。得意なことを一つは持つ。その15。一度自信をなくしてみる。その16。ゆっくり時間をかけようと考える。その17。他人から自信をいただく。その18。まずは慣れる。その19。早い時期から早くこなして慣れてしまう。その20。変わった人間になる。その21。経験というお守りを持つ。その22。うまくできる人を後ろから見て参考にする。その23。秘密と悩みを吐き出してしまう。その24。力を抜く。その25。自信同士を組み合わせてみる。その26。ムカつくというバーベルで自信を鍛える。その27。本当に自信がない時には自信がないとあえて宣言する。その28。できない言い訳するのは控える。その29。刺激を与える人になる。その30。何のためにやるのかという目的をしっかり定める。